アスペクト、ヨットです。ヨットは、このホロスコープのアスペクトラインというものが、緑色のこう点線みたいになっていて、とんがり帽子のような三角形を表しています。ここですね。そして、このヨットって、神の指というふうにも別名言われたりしています。結構ですね、ホロスコープ見ていくと、複合アスペクトの中では、よく見かける内容だったりしますね。では内容の方をですね、説明していきます。この図のヨットは、このとんがり帽子ですね。魚座の太陽。そして、お牛の火星。ここが60度。セクスタイル。そして、頂点の天王星。150度。両方ですね。インコンジャンクトというふうに言われていますが、ここ150度、150度、60度でなされているヨットです。で、このヨットの見方なんですが、この頂点に対して、二つのね、サインのエネルギーがそれぞれに働きかけるという内容になります。で、このヨットの内容って、もう異なるエレメント4元素、水サインの魚、土サインの牡牛、そして風サインの天秤というふうになってますが、異なるエレメントになるし、三区分、魚座の十何具。お牛の固定具。そして、天秤座の活動牛というふうにね、3区分も違うし、2区分も男性性、女性性と違うわけです。なのでね、葛藤だったり、妥協というのをね、強いられる。ことに普通になります。なので、どういうことが起きてくるかっていうとね、こう通常の天秤座さん、バランスを取るとか、そういった内容でもともと、こう、核返事みたいな天王星さんなわけなんだけれども、この魚座のスピリチュアルとか感覚的なものと、お牛の火星ね。感覚、自分の肉体五感というものを受けるので、この天王星はさらに、こう、オリジナリ性というか、独自性というか、自分の感覚だったり、活動していくパワーだったり、そういったものが、さらに強くなるという感じになるんです。で、天秤。なので、 天秤座ってこう外に向く要素であったりするけれども、それぞれのエレメントのエネルギーが加わることで、外へ向けてというだけでなく、自分の内側のバランスも取っていくような、そういうね、エネルギーの働き方になります。でね、あともう一つこの図にはね、牡牛の金星と、伊手座の海王星と、天秤座の冥王星があるわけですが、この魚座の金星に対して、天秤の冥王星のパワー、火星の海王星のパワーが牡牛の金星に流れ込むんです。なので、牡牛の金星って、こう、なんていうのかな、非常に内側に向くっていうか、私が美しいと思ったら、それが美しい世界だし、それを感じている、得ている、食べている、まあ、着ているとか、その魚座の金星の独特の自分の内側に、ね、かかるもので、こう、金星はとても喜び、大満足なんだけれども、伊手座の海王星、まあ、伊手座は外向き、天秤も内側っていうよりも外に向くエネルギーが強いので、どういうことが起きるかっていうと、この、牡牛の火星というのは、金星、ごめんなさい。この、牡牛の金星は、自分の内側の大満足というところではなく、それらを外に出していくことを即される。周りからこう影響を受けたりとか。そのようなものになるので、自分の美しいとしている価値はこれだという満足しているという内容が、それを外に出しなさい。外からの刺激を受けたり、外にそれらを発信していったり、伝えていったり、出していく。というようなね、エネルギーに変化していきます。なので、この頂点がね、こう、個人天体の方がよりですね、感じやすいですね。この場合は、天王星だったりする世代天体でもあるので、こう、自分の意識としては感じづらさもあるけれども、この、牡牛の金星、からのヨットは、すごくね、その変化が分かりやすいです。そんな風にやっぱりね、個人天体が頂点になってると、すごく自分の感覚で分かりやすいよというのは今までも伝えてきたと思うんですが、ヨットも一緒です。でもね、それを鍛えていくというには意味がある、まあ、神の手と言われているので、使っていくことによって変化していく。ここにも書いてありますが、専門分野で目覚ましい活躍とか発展を遂げていくことになるので、初めは非常に使いづらいし嫌だし葛藤とか、もうなんだかなというところが生まれるけれども、このアスペクトがあるという意味はですね、さらに自分自身がそこを乗り越えていくことで、使っていくことで、さらなる拡大、飛躍ということを遂げていくことができますよというアスペクトになりますので、ぜひね、積極的に意識を持って使っていく。自分自身のホロスコープにヨットがあれば、それらを意識するも大事だし、このヨットがある人に伝えていくときね、なんか葛藤とかすごくしんどさもあるかもしれないけれども、どういうふうに使っていくといいですよということをね、伝えてあげると、さらなるその方の成長だったり飛躍というところにね、つなげていけます。